I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me.
それは何ですか?
And if we go someplace to dance, I know that there's a chance
you won't be leaving with me.
1950
年創立、延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。サービスを受けるのは全て私の家族という気持ち、地域住民の方々が健やかで安心して生活できる環境の実現を目指し、予防接種、医療、介護などの事業サービスを通じて地域社会に貢献いたします。 What is that? それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りします。ナビゲーターは松田優子でお送りします。
The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue.
What is that? それは何ですか？今回も延岡共立病院の赤須育太郎理事長にお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では今回早速メッセージから来ております。メッセージ紹介しましょう、はい、毎回楽しみにしています。延岡出身で現在は関西在住のものですが、聞いているととても穏やかな気持ちになれますと。
そうですか。
人の命を預かる常に緊張と責任のあるお仕事をされていると思うんですが、とても穏やかで楽しい気持ちになりますと。嬉しいですね。
嬉しいですね、
は
い、
前々回のテーマのね、オープンカーの
話ですね、はい、
興味を持ちました、はいはいはいはい、これからも応援していますと。
この方あれですか、関西で聞いてある、
今住んでらっしゃるんですね、こちら出身で。
関西に住んであるのにわざわざ延岡の放送を聞いてあると。
そうなんです。ラジオネーム花子さん。
あ、花子さんありがとうございます。
ありがとうございます。
そんな遠くにいらっしゃるのね、はい、僕なんかの話を聞いていただいてありがとうございます、
ね、今回も聞いてらっしゃるといいですね。
ちょっと緊張しますね。誰も聞いてないと思ってるからね、ベラベラしゃべってる。
そう、延岡市の FM 局ではあるんですが、全国で今聞くことができますので。
確かにね、うん、もうね、延岡に住んでなかったら、本当に、ね、よく聞いてるのかもしれない、逆にね、
はい、そうですよね、今どういったことが何だろうとか、
ふるさとどうなってんのかなとね、うん、思う気持ちも、確かによそに住んでたらね、湧きますね。
しゃべりもね、あ、この名前懐かしいな
と思って、確かにね、
思っていただけてるのではないでしょうか。
まあ、確かにそれはありますね、はい、交換するいただいても、うん、ね、宮崎の人は分かるじゃないですか、
はい、
宮崎来としちゃねえとかね、やっぱ思うことありますからね。
分かります。
わざわざね、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、ね、お送りしているのはラジオネーム花子さんからのリクエスト、桑田佳祐、波乗りジョニー。
二度と恋に落ちないと誓う孤独の太陽が涙で滲む。夢を叶えてくれよと星に願いを込めたにも、二人の海に夜明けは来ないと君は気づいてた。いつも肩寄せ合って僕に触って涙を拭いて、もう一度振り向きざまにさよならは言わないで。
では今回のテーマですが、はい、ガラッと変わってスキーの魅力、
はい、あですね、はい、今回はですねまあ、スキーですけど僕はねスキーがそのうまいってわけでもないんです、ね、
はい、
ないんで僕が語ってもいいのかなと思うんですけど、
はい、
確かに今年結構寒かったでしょ。
はい、寒かったです、
でスキー場もねまあ、雪も良かったんですよ、うん、で僕も本当毎週のようにね、
はい、
気分転換に動かせと、まあ、九州とね、
はい、
九州
大分のですね、
2カ所ありますけど、はい、まあ行きました。
はい。あ、今シーズン何回ぐらい？
5回ぐらい行きましたかね。
そんなに
行かれたんですね。5回か6回、うん、行きました。
はい。
で、まあ好きなんですよ。ね、スキーがね。だけど、語るほど上手じゃないってことはね、ちょっと言うときますけど、
はい、
ただね、楽しいんで、僕の、まあ楽しみ方がね、分かっていただければと思って、はい、まあ、お話しさせてもらおうかと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まあ、宮崎県で日本最南端のスキー場、五ヶ瀬ハイランドスキー場ありますよね。
そうそうそうそう、はい、まずね、そのことから押さえとかんといかんのですけど、
はい、
この九州でね、まあ、雪が少ない地方ですよね。九州どこ行ってもそうですけど、うん、で、特にね、我々が住む宮崎県は、まあ、南九州地域で、まあ、雪って、どうですか？一年に一度降りませんよね。
五六年。なかったですよね。
十年に一回ぐらい、
はい、
積もるって言ったらですね。まあ、ほぼ雪に、まあ、なんていうか、馴染みがないですね。
はい、
我々、延岡市民はね。で、まあ、九州には、まあ、二つスキー場があるんですけど、前はね、佐賀県に天山スキー場ってのがあったんですよ。もう今なくなってね。
うん、
九州と五ヶ瀬と二カ所しかないです、はい。で、その五ヶ瀬というのは、宮崎県内ですよね。
そうなんですよ。
まあね、これがね。
はい。
で、しかもこの延岡から1時間半ぐらいですかね。で、まあ着くんですよね。
はい。
まあ同じ県北にあると。
はい。
こんなとこに住んでて、いかんわけいかんぞと。
そうですよね。で、
まずはね。うん、だから前温泉の話しましたけど、はい、世界一のね、まあ温泉街ですよね、別府はね。もうその近くに住んでて、ね、温泉行かないのは、まあこれはもう罪ですと、前お話しましたけど、
うん、
はい、五ヶ瀬スキー場もね、まあ、我々が住む延岡から1時間半で行けるスキー場。
はい。
これ行かないの罪ですよ。
はい。
まずそこから、
ね。行くべきだと。
行くべきなんです。
はい。
まあこれはスキー場の方に聞いた話なんですけど、五ヶ瀬はやっぱりね、九十と比べるとちょっと人が少ないんですね。
うん、
で、九十は、まあ大体1日に、まあ2000人とか3000人とかおいでになるそうです。
はい。
で、五ヶ瀬の方はね、500人とか600人らしいんです。
ああ。
で、同じね、宮崎県人としてはやっぱりね、五ヶ瀬の方に盛り上げてもらいたい、
うん、そうですよ ね、応援したいよ、
そうそう、
はい、
で、まあ、しかしね、その宮崎県にあるということでね、なかなかそのスキーに馴染みがないじゃないですか、
うん、
我々ね、
そうなんです、はい、
だからまあスキーやったことないと、
うん、
でも初めて行ってもよくわからんとということで、なかなかその手を出せないじゃないかと思います、
はい、
で、僕もそんなにね、うまいわけじゃないけど、まあ、どっちかというと初心者ね、プラスアルファぐらいですが、僕でも十分楽しめますから、
はい、
もうぜひね、夏の間に、準備をしていただいて。
はい、来シーズンに向けて。
そうなんです。そうそうそうそう、はい。で、これはね、夏の間に用意した方が、うん、いろんなお金のことなんかね、
はい、
節約できていいんですよ。
それはどういったことで？
ですね、はい、まずスキーをするっていうのに、非常にお金がかかるんですよね。
そうなんですよね。うん、
で、まあ、身一つで行ってもいいんですけど、全部レンタルして、ね。
はい。
で、まあ、ここからまずほら、五ヶ瀬まで行くのに、車で行くとね、はい、お金もかかる、ガソリン代もかかりますでしょ、うん、もうそれだけでも大変だけど、うん、で行って、今度はスキーウェアを借りる、からね、板借りる、からストック借りる、から一式全部借りると。
そう、一式なんですよ。
お金かかるんですよ。はい、まあいろいろ調べてみるとですね、
はい、
だいたいまあ入場するのに4時間券とか1日券とかありますでしょ、
はい、
で、1日券だと5000円ぐらい。4時間券だとまあ4500円やけど、うん、いずれにしてももう、それだけで4、5000円も、飛ぶわけです。
そうなんです。最初の時点で。
そうですね。
はい。
もうこう書いてあります。これ五ヶ瀬ですが、1日リフト券が4000円、4時間券が3500円です。ただね、入場券もいるんですよね、これ以外にね。はい、だから、まあ、それを合わせた金額ということになるし、今度はスキーを借りると。から、スノーボードですよね。
はい。
こういったものを借りるとなると、まあ、全部で4000円ですか。
はい。
ね。あ、ウェアも入れると5500円。
はい。
で、スノーボードの方の6000円。
うん。
もう1万超えるわけですね。
そうですよね。
まあ、初心者、最初から滑れないじゃないですか。
うん。
で、一つも面白くないと。で、辛い思いだけして帰ってくるとね。一日1万ね、何千円も払って。
アホ
らしいでしょ。そうそうそうそう。 だからね、その僕もね、その、あまり最初よくわからなかったんで、とりあえずそのスキーウェアとかを買っていったんですけど、はい、これね、僕が買ったスキーウェア。
今日持ってきていただいてるんですよね。
これ福岡で。
はい。
チャナルシティで買ったんですけど。
はい。そうなんですね。グレーの。
グレーの。
はい。
で、確かにね、ものすごく分厚くて、風も全く通さない、ね。あったかいですよ。はい、でもね、こう何回も何回も行くうちに、本当にこれ買って、ってよかったのかなと思うわけなんですよね。スキー場もね、まあ寒い日もあるんだけど、要するにポイントはね、まあ、こけた時に水がこう染み込んでこんように。
はい。
ってことがまあ、ポイントなんで。
そうですね。
防水のね、はい、まあ、服を買っていればいいんじゃないかと思うんです。それでね、おすすめなのが、
はい、
こちらの。
あ、なんでしょう、今度は。
これ防水の。
あ、ちょっと薄手になるんですか、ね、
そうですね。はい、これね、まあ言った、メガドンキーで。防水のね、ジャンバーですけど、はい、これ上下あるんですけど、
はい、
まあ、上下で3000円やったかなか4000円か、まあ、それぐらい。
はい。
これは、万ですよね。
そうですよね。
確かに 3万ぐらい。
うん、
夏買ったんで、ちょっと安い。
はい。やっぱシーズンオフの方がちょっとは安いけど、
そう、
それでもやっぱり高いですね。
やっぱり万するんですよ。
はい。
それに比べると、メガドンキは何千円。
はい。いや、全然違いますね。
これだけで全然違うでしょ。
でも、このスキーウェアとして売ってるんですか？
これね、防水ジャケットみたいな感じ、ジャンバーっていう、はい、上下で売ってたんですよ。
うん、
これで十分。
十
分です。だから、わざわざね、はい、もう防水のジャンパー持ってる方は、わざわざ買う必要はありません。
うん、じゃあ、スキーウェアっていうのはわざわざ買ったりする必要はないと？
ないんです、全然。
防水であれば。
そうそうそう。はい、で、もっと言えば、
はい、
リフトにこう座るじゃないですか、
はい。
で、そこちょっと濡れてるんで、ズボンさえ防水であれば、うん、上はいいです。
はい。
僕はね、もう最近は上は、いつもの、革ジャン。
はい。
いつか。オープンカーに乗るときに、
はい、
これですね。
はい。
もうこれを今はもう革ジャン着てます。
上に羽織って、
はい、はい。で下だけ防水のズボン履いてやってるんですけど。
はい、あ、そうなんです。それでいいんですね。
いいんですよ。だから知らないと、もう山のようにお金かけてしまう。
そうなんです。しかもスキーウェアって上下続きのつなぎのもの。
そうそうそう、
じゃないといけないのかな
と思うでしょ、
はい、
僕もそう思う。スキーに行くんだったらスキーウェアがないとね、
はい、
入れてもらえないんじゃないかとかね。いろいろ思うわけです、
はい。
そんなことはないんです、うん。どんな格好でもいいんですけど、
はい、
ポイントはね、やっぱり最初から転ぶから、特にスノーボードはね、転ぶんですよね。スキーはあんまり転ばないけど、
はい、
だから、リフトに座ることもあるんで、最低限ズボンは防水。
防水の
まま。はい。だから、あれでいいですよ。ウィンドブレーカーで、ね。
ああ、はい。
で、防水のやつ。
はい。
で、中にももちろん、ジャージかなんか入っておかないからね、はい。二重にしとか
ね。雨具はダメですよね。
雨具でもいい。
いい
んですよ。全然いいんです。だから、まあ、それ究極ですね。
はい、
雨具で、まあ、雨具だけだったら寒いから。
ちょっと想像した。おかしくなってきました。
いや。まあ、いいかもしれないですね。はい、上下。ね、高校生が着てますよね。
レインコート。
はい。あれでいいですね。そうですよ。そうそう、それでいいんです。で、まあ、その下にね、
はい、
なんですか、まあ、トレーナーとか、まあ、ズボンもね、ジャージを、はい、まあ、二重三重にしとけばもう寒くないですから。
そうですね。は
い、
で、意外と汗かくんですよね。
実際はね、
はい、
行ってみて、こんなスキーウェア着てても暑くて脱ぐんですよ。僕もそうだし、
はい、
時々海外のね、多分北欧の方だと思うけど、もう T シャツですもんね。暑いんですよ。で、まあ、そういう風にね、
はい、
まあ、結局その暑い格好しとっても脱いでしまうんでね。
はい、
実際はもう本当レインコートでいいですね。はい。あとはまあ、ほら、なんていう、バイザー？なんていうんですかね。
ゴーグル。
ゴーグルですか？
はい、
うん。ゴーグルとね、絶対必要なのは、手袋？
はい。ああ、そうですね。
これ絶対いります。
はい。
こういう厚手の手袋ですね。
それはいりますね。
軍手みたいなんじゃなくて。
はい、
これはね、なんでかというと、
はい、
転んだりして雪にこう手をついたりするでしょ。うん、水が入ってくると、凍傷になるんですよ。うん、だから、我々ほら、雪に馴染みがないから、
はい、
雪ってのはよくわからないんだけど、はい、雪の中に手入れると、氷の中に手入れると一緒でね、
はい、
あっという間に紫色になって動かなくなります。はい、だから、必ずスキーは、うん、これはもう絶対いる。
それも絶対ですね。
はい、厚手の防水の手袋ですね。
はい、
ただ、これもね、僕は、わからないから、 あの、スキーウェアのとこで買ってしまいましたけど、はい、メガドンキー行けば、1000円で売ってます。
はい、そんなに、お手頃な価格で、
はい、もう1500円も出せば非常にいいやつがあります。はい、これでもう、ね、何千円かで、ウェアと、
できますね、
うん。揃うわけです、手袋とね、はい。で、ゴーグルはね、これはもうあってもなくてもいいんですが、うん、あの、ただね、まあ、あの 嵐というか、はい、あの雪が吹きすさぶ日はね、はい、もう目が開けられないんですよ。
そうです。
そうそう。で、そういう時にはやっぱゴーグルがいるんで、はい、まあ、僕はこれはね、あの、何千円か出して買いました。
はい。私、ゴーグルだけ買ったんです、実は。
ちょっと格好から入ってしまうよね、やっぱね。
そっちのタイプで。あと、あの雪、真っ白なので、目がちょっと紫外線で、
ね、うん、やられますね。
その意味もあるのかなと思うんですけど。
はいはい、あの、サングラスでいいんで、
はい、
僕はサングラスかけるんですけど、うん、はい、まあこれも かけるけど、ちょっと、ね、そう曇ってですね、あんまりわからないのと、うん、あの、やっぱ下手やから、雪がこうデコボコしてるのかね、肉眼でこうよく見ないとわからないんですよ、はい。で、これバイザーをこうね、あのゴーグルを通してみると、あの、雪の段差がちょっとわからなくなることがあるんでね。はい、あんまり僕は一応持ってはいくんだけど、やらないんですけど、うん、もう眩しいっていうんであればサングラスで十分ですよ。はい、うん、あの、わざわざ買う必要ない、はい。で、この夏に買っておけばさらに安い、
ね。そうですね。
夏に買うのがポイント。
はい、ポイントですね。はい、準備をして。
そうそう。だからこうね、来年スキー始めるにあたって、はい、今から準備を始める、ね、うん。真夏の暑い日に、こういうのを目ざとく見つけて、はい、厚手の、ああ、うん、手袋ね、はい、何百円値引きされてる、買います。あとはウィンドブレーカーもね、あの買っておけばいいかし、これでだいぶ、そうでしょ、あなたとね、今日がチャンスね、月のつで進みたいの、さっきからね、気づいてるよね、夜空に日は天使の晴れ、今夜は積もるかもしれない、時間も電車も止まる、 ただね、ブーツと板ね、これはね、ちょっとやっぱり、まあ、最初はカリンとしょうがないですね。これ見ると、まあ、スキーの場合、板とストックで2500円、ブーツで2000円で、これで5500円ですね。それで、最初の1回だけはね、スクールで、まあ、教えていただくということを、まあ、おすすめしますね。
そういったものがあるんですか？
あるんですよ。これ、5課制ですけど、まあ、プロのインストラクターの方がね、まあ、基本から攻略テクニックをじっくり指導している。まあ、これ書いてます。まあ、2000円、1時間2000円。1時間でいいんですよ。うん、とにかくね、行って何にもわからんのにやれって言って、
そうですね。
それは無理、いくらなんでもね。
泊まり方、それもね、わからない。
わからない。
そうそう。
だから、スキーってのはこういう理屈でね、滑るんですよと、うん。こういう理屈で泊まるんですよということがわかればね、
はい、
もうあとはいいんです、自分でやれば。まあ、僕は習ったことはないけど、
はい、そうなんですね。
だけど、うちの、ね、子供たちは、やっぱり行った時に、はい、最初の1回は教えてもらって、うん、もうそれからもう、何十分か、ね、したらもう上から滑って、どんどん。
早い。
だから、やっぱね、プロに教えていただくっていうのは、やっぱそういうことでね、
はい、
初めて行って、もゴロゴロゴロゴロ転がるよりも、はるかに楽しいでしょ、うん、その方がね、滑れる方がいいわけだからね。
え、久太郎先生、最初にスキーをしたのはいつなんですか？
ああ。これはもうね、はい、言っとかないかんですけどね。僕はほら、子供の頃ドイツにね、
はい、
いたんで、まあそこでやったんですけど、それはね、全くの直角行で、
はい、
なんで上からこう滑り落ちるだけでね、スキーをしたことはありましたけど、ね、まあ自分でね、コントロールしているとはもうとても言い難いと言うんで、うん、まあそれはちょっと除外して、
はい、
ただね、ほら、まあこの番組でも何でも話して、僕も学生の時はバブルでね、
はい、
あの頃はスキーが流行ってたんです。
はい、
だから僕の年代の人はね、おそらくみんなスキーができると思います。
ちょうど映画とかもね。
あ、そうなんです。
公開されたような頃ですが、
はい、もう大ブームでしたね。
そうですよね。うん、
だからもう冬になったら、まあ、みんなスキー、
うん。
で、スノーボードっていうのがその頃はね、まあ初めて登場してね、
はい、
ね、スキー場に行くとボーダーっていうのがね、ちょっと出てきてた頃で、うん、
はい、
ただもう大抵の人はもうスキーはね、うん、我々の年代はできると思います。
はい、
で、ただね、さっき言ったように、最初からはやっぱ滑れないじゃないですか。やっぱね、まあほら、女の子目当てで行くわけですけど、はい、かっこよくないと当然ね、
そうなんですよ、
振り向いてもらえないでしょ。
そうですよ
で、そういう目的で行っても、もうね、最初は、ね、よちよち歩きからね、はい、始まるんですけど、スノーボードと比べるとね、スキーの方がやっぱり入りやすいと僕思うんだけど、
はい、
スキー板がこうあるでしょ。
はい、
で、こう、ハの字、内股でハの字にするじゃないですか。
はい、
もうそれで十分なんです。それでこう滑り始めるんですよ、こう。
うん、
で、怖いのは止まれないから怖いわけですよね。
そうなんです、はい。
で、斜面にこう立った時に、この斜面降りるのかと。はい、相当怖いですよね、うん。で、ハの字にするとブレーキがかかったままズルズルズルズルズルと降りていくんです、はい。で、ちょっと力を超えると右に行ったり左に行ったりするんです、
ね、うん。重心をこうね。
そうそうそう。
変えて。
はい。
なんて言うんですか、暴言
です
か。
これ暴言っていうんですね。
ですよね。
はい。でもそれだけでだいぶ楽しめます。うん、
はい、
もう、ほぼね、スキー場に行った感じは、もうこれで得られますんで、はい、まあいろいろ一式買ってもですね、はい、暴言さえできれば、うん、まあまずいい、はい、もうこれでもう一段階クリア。まあ、
そうですね、はい。
もうスキーに行ったと、
はい、
ね、スキー滑れるようになったというふうにも言います。はい、っていうことで、
はい、
あ、スキーは楽しいなと、
うん、
面白いなと、もう一回行ってみようかなという気になるでしょ。うん、で、こっからがね、
はい、
難しいんです、スキーはね。こっからが。よくスキー屋の人は、こう、板が水平というか、まあ、2本とも、一緒にこう動きますよね。
そうなんですよね。
こうやってね。あんな投げ板がどうしてね、
はい、
こう、まあ、右に行って、こう、左にターンするときに、同じ方向を向いてスキーって
こう
ターンしていくでしょ。
そうなんですよね。
はい、長いのになんでターンするのかなと。
はい、
だから、この暴言から、両板揃えてこう、ターンできるようになるまでが、はい、時間がかかるんですよ。
時間がかかる
んですよ。
うん、
そうそう。まあ、楽しむだけだったらね、
はい、
暴言でいいし、まあ、一式揃えても損はないんですけど、うん、ここからまあね、ちょっとこう、本当の意味で、こうね、はい、斜面をこう、ずわっずわっと、
はい、
加山雄三みたいに、滑ろうと思うと、はい、ちょっとね、勇気がいるんですよ。
うん、
で、僕もね、それコツがわからなくて、
はい、
ずっと長いこと暴言で滑ってて、はい、たんですけど、何年前やったかな、まあ、10年ぐらい前か、
はい、
父がね、突然スキーを始めるって言うんですよ、
はい、
70にもなってから今からスキーとかできるわけないの、父はね、凝り性なんですよ、
はい、
でもスキー板買って、ストック買って、その自分のウェア買ってね、して頭になんかヘルメットをかぶって、 そこ、何ですか、カメラなんかつけちゃってね。あ、
すごい。
もうすぐそんなして揃えるんですよ。はい、もうのめり込むから。で、毎週毎週九十に行くとか、あそこ行くとか。はい、で、何をしとるのかなと、こんなもう年取ってからもね。もうこけて骨でも折るんじゃないのかと思ってたら、どんどんどんどんのめり込んで。で、周りにこうスキークラブなんか作ってね。蔵王に行くとか、はい、海外のね、とかカナダに行くとか、いろいろ言うわけですよ。すごい。もう何とね。そんな年取ってからできるのかと。で、その頃僕もまだまだ暴言でこうね、ずっと滑って、はい。お前なんかスキーできるとか、とかね、スキーぐらいできるよと、ね、と。今度まあ一緒にね、九十に行くぞって言って、行ったんですよ。そしたら僕より上手やったの、親父の方が。で、びっくりしてね、僕。はい、ほら、あとね、こんな年取ってから始めたくせにね、僕より上手いと。
すごいですね、でも。
これまずいと。それでね、ちょっとこう、どうやったらこうね、日本一緒にこう動くのかと。はい、他の人をこうね、よく観察したりとか、まあ自分でこう、こうしたらいいのかな、したらいいのかな。なかなかそれクリアできなかったんですけど、うん、スキーの靴をね、まあ行ったことがある方は、靴を履いたことあるかもしれませんけど、こう、まあ L 字型ですけど、はい、前のめり L 字型の靴なんですよね。はい、つまり重心がこう前にこうかかるように、最初から靴ができてるんですよ、はい。で、靴がね、そのプラスチックでできてて、うん、もう前のめりで固定されるんですね。うん、で、スキーをこうするときにってことは重心をこう前にこうかけて滑っていく形になってるんです、はい、うん。で、まあスキーもスノーボードもそうですけど、あんまり上手じゃないうちはね、怖いから重心がこう後ろに。
わかります。
わかるでしょ？
腰が引けるっていう。
腰が引けて
るんです。
腰が引けるとね、うん、スキーの方が先に走っていってしまうからこけるんですよ。
そうなんですよ。
そうそうそう。観察してるうちにね、うん、あ、なるほどと。重心がこれ前にあるスポーツというかね、うん、ことがコツなんだなというのが、まあ、だんだんだんだんこう分かってきた。で、ただね、斜面にでしょ。で、前にこう傾けるというのは怖いんですよ。
勇気がいるんですよね。
勇気がいる。そうそうそうそう。あ、このスキーってのはね、勇気を試されるスポーツなんだと。それで初めてね、そういうことに気がついて。それで、まあ前のめりにするとどういうことが起きたかというと、前のめりにするとね、スキーの方向がスッって変わるんですよ。不思議なことに。はい、まあ。直角行で行くとね、スピードが出て怖いから、斜めにこう行くじゃないですか。斜めにこう行くと、ターン線という感じでしょ、はい、そしたら、そうせんとコースアウトしてしまいますよね。だからターンするときどうするかというと、より前に重心をかけると、自然とターンする、うん、曲がるんですよ。はい、でも、怖い、今でも怖いけど、うん、斜面をこう滑っていってるのに、前に伸べるっていうことになると、相当勇気がいる。
はい、
それをクリアできる人が斜面を滑れるということなんですよね。
そこなんですね。
そこなんですよ。うん、だから、ね、もっと楽しめるようになるためには、その勇気をいるわけですね。多分ですね、スノーボードもそうなんじゃないかと思いますけど、はい、やっぱ滑ってる人見るとこう重心がこう前に行ってますよね。
そうですよね。
スキーもスノーボードも勇気を試される。
勇気ですね。
まあ、スポーツ。
そこをクリアした人だけが。
だけが楽しめる。そうそうそうそう。そうなんですよ。滑れるようになるんですよ。うん、僕も、こうやって一応ね、はい、コースを行けるようにはなったんですけど、やっぱりその、もっと上、もっと上ですね、はい、ジャンプしてみたいとか、モーグルってあるでしょ、これ、ここ、
ね。ありますね、はい。
モーグルのコースもね、ちゃんと動かせにあるんです。
あるんですか、
ね、あるんですよ。
はい。
で、こう、ジャンプ台もある。あそこ、ジャンプ台にね、うん、行ってみたいけど、はい、ちょっと怖くてまだ行けてないんで、来シーズンはぜひね、
ぜひ、
ジャンプしてみたい。
イメージトレーニングしていこう。
そうそうそう。やっぱりね、ジャンプするときって、スキーの板が先に行ってしまうと思うんですよ。
はい、
で、こう、重心が後ろに行ってしまってね、そうやって多分こけると思うから。
危ないですね、う
ん。より勇気がいるんじゃない
か。そうですね。より前に。
もっと前。そうね。それができるかなと。で、ほら、まあ、特にオリンピックがね、
はい、
今年ありましたから。
なってました。
ね。もう特にスノーボードのなんていう競技ですか、上にポンと上がっていく。
すごいですよね。平野選手のね。ハーフパイプとか。
ハーフパイプ。ね、7メートル上がるとかでしょ。もうびっくりね。
びっくりします、ほんと。
多分ね、上に行ったらね、
はい、
同じところに戻れるのかと思いますよね。
はい、思います。
僕なんかほら、数センチジャンプするだけでもね、怖いのに。7メートルって言ってると
大変ですよね。
すごいね、ほんとね。だからもうあれ見てね、ほんとのね、もう素晴らしいと思うんですけど。
あと、ジャンプもそうですよね。
ジャンプね。
本
あれ、ほんと
どれだけの角度なんだろう。ほんと、僕ね、真っ逆さまかなと。
いや、ほんと、ジャンプはすごいと思うのがね、はい、五ヶ瀬の話にまた戻るけど、これコースがあるんですよね。
はい。
五ヶ瀬ハイランドスキー場のコースがね。で、このコースをですね、ちょっと見てもらいたいんですけど、
はい。
ですね。 コースマップっていうのがありますよね。で、まあ、これスキー、まあ、滑っていくんですけど、はい、初級、中級者コース。
初級、中級がまずね、は
い、
あります。
こう行きます。あら、まあ、で、ここでもうリフトでこう上がっていくんですね。
はい、
で、まあ、これが、まあ、ここからこう、まあ、なだらかなコースがあって、ちょっと急斜面があって、上がって。はい、まあ、これが普通のコースなんですね。
はい、
で、こう、中級者、上級者になると、ここから下にこう行くね。すごい。
下に行くんですか、さらに。
さらに下にね。はい、ここがね、ものすごい急斜面なんですよ。
へ
ー。で、もう上から立って、ここから立つとね、
はい、
ここから降りたら死ぬんじゃないかなと思うわけなんですよ。うん、
それぐらいの
ところ、はい、縁の中に落ちていく感じ。はい、で、まあ、それをこう、まあ、滑っていく、
はい。
そうすると、今度は、このね、特別リフトで、一番頂上に上がっていくんです。
はい、
で、ここからここにこう降りるんですけど、
またあの、初級のところにね
、はい、降りるんですけど、この斜面がね、すげえ急斜面でね。
その部分が、ね、
ここがもう一番急で。でも、ここに行かざるを得ないんですよね。はい、ここまで降りたら、ね。
そうですね。途中で降りれませんもんね。
そうなんです。で、まあ、中級者の場合は、あの、ここね、途中のあの、コースを行ったり来たりしていいんですけど、
はい、
上級者になると、一番下まで行ったら、一番上、
てっぺん
の、あの、コースに戻されるんですね。はい、で、このてっぺんから、この初級者コースまでのが、うん、もうあの、人工で作った坂で、
はい、
もう急斜面。
はい、
から降りるとと、いうぐらい怖いんですけど。
どれぐらい、何メートルぐらいなんだろう。
あのね、そんなにないんですよ。そんなないというのは、こうして、あの、見るとね、
はい、
そうでもないんですけど、上に立つとね、
はい、
これすごいんですよ。
初心者、中級者コースが、これ、1000メートルで、
あそこが一番下
でしょ。斜面が13度って書いてますね。
そうそう、13度ってね、うん、大したことなさそうやけど、
はい
ね
はい、
実際見ると13度ってすげえですよ、
はい、
このパラダイスコース最上部最大傾斜23度、
はい、
これはまあ23度って怖いんですよね、
はい、
だからこう一番上まで上がると、
はい、
上にいっぱい人がたむろしてて、
はい、
やっぱりこう怖いから、
うん、
行こうか行く前かと、
はい、
こう待ってる、はい、
you
距離としては長いんでね、うん、面白いっていうかワクワクします、
ね、でも先生滑られるんですよね、ここ。
そう、今年
すごい
去年まではね、ちょっとここはもう怖くて行ききらなかったんですけど、うん、今年はもう何回も行ってきました。
そうですね、
だからまあちょっとね、はい、去年に比べればまあ少し腕を上げたのかもしれませんけど、まあ、僕みたいなのはもう本当にね、なんてこともないですけど、うん、上手な人はね、もう本当にもうガッガッガッガッってね、うん、雪をこういう、雪煙を上げながら降りていくんです。はい、まあ、そんなね、なりたいなと思うけど、なかなかそこまではね、はい、ならないんですが、まあ、楽しいかどうかでしょ、やっぱりね、はい、その、もう、なんていうか、部活動じゃないんでね、はい、
そうです、そうです。
楽しめればいいわけですから、はい、ぜひね、まあ、初級者コースとか中級者コース、もう十分楽しんでね、
はい、
もうそちらで、まあ、滑るってことから、まずね、始めていただきたいと思うんですね。そうすると、九十に行くとね、
はい、
五ヶ瀬の方が、なんていうか、斜面が急だから、
はい、
もう簡単なんですよ。
そうですね。割と家族向けというか、ファミリー向けというか。
そうそうそう、そう、はい。だから、ね、まあ、僕は五ヶ瀬の方によく行きますけど、まあ、それから九十に行くとね、もうなんだと。
うん、
まあ、大きいのは大きいんです。九十の方がライン長いしね。はい、まあ、もうこれぐらいなんてことないよと。うん、まあ、ぜひね、五ヶ瀬に行って、まあ、ちょこっとこう練習積んでね。
はい、
まあ、それからこう九十にも行っていただくという。
そうですね。
ね。
はい。
うん、この間ちょっと車の話をしましたけど、はい、今日はね、
僕も今オープンされてます、ね、
スキー専用車で、
はい、
今日来ましたけど、はい、中に荷物を積んで、まあ、スキー板とかブーツとか入れてるんですけど、五ヶ瀬ハイランドスキー場ってちょっと独特でですね、
はい、
駐車場が2カ所あるんです、要するに。で、下の駐車場で、まずその点検があるんですね。
車のタイヤなどの、
まあ、はい、そうなんです。上まで上がっていいかどうかのチェックがあってですね、
はい、
スタッドレスタイヤを履いてないといけないとかね、まあ、四駆じゃないといけないとか、まあ、条件があって、まあ、その条件に満たさない人は、まあ、下の駐車場に止めてくださいということで、はい、こういうふうにこう、下の駐車場止められます。
駐車場に止めて、で、送迎バスで。
そうです。送迎バスで上がっていきます。
はい、
で、この送迎バスがね、これ荷物持って入らんといかんので、
う
ん、
そうですよね、う
ん。ちょっとね、不便なんですよね。
はい、スキー板とか。
そう、まあ、板も持ち込んで、
はい、
ボードの人もそうだし、うん、で、まあ、結構、まあ、ぎゅうぎゅう詰めで上がっていくんで、
はい、
できれば上までね、
う
ん、荷物持っていった方が、車で上がった方がいいでしょ。で、まあ、そのためには、スタッドレスタイヤじゃないとダメなんですけど、高いんですよね、スタッドレスタイヤをね、はい、買うとね。だから、まあまあ、ここでもまた節約ですが、もうここで、バスに乗っていくと、もう決めていればね、もう荷物コンパクトにして、もう最初からウェア着て、板だけ持っていくと。とか、あるいはその板とね、はい、ブーツはもう上で借りるというふうにすれば、
うん、そうですね、ま
あ、比較的、荷物が少なくて、上がっていきます。はい、で、僕は、上の駐車場まで上がれるように、まあ、このシーズンね、ついにスタッドレスタイヤを買いましたんで、はいはい、僕のは軽自動車だから、1万2000円で1本がね、
よかったんですけど。軽なんですよね、すごいなんか
軽自動車なんで、
ね。風に見えますね。
ただね、普通乗用車だと、もっとね、2万5000とか3万とかするんですよ。だから高いんですよね。
はい。
軽だと、これぐらいで済みますね、うん。軽自動車おすすめですけど。
はい、
で、上の駐車場まで上がっていったら、今度はこれリフトでね。
そうなんですよ。
スキー場まで上がっていくんです。
それがまたね、特徴ですよね。
そうそう。
はい。
他のスキー場にはないですね。
ないですよね。うん、
でこのリフトで、スキー場まで上がっていくんで、はい、もう風が吹きすさぶ中で乗らない感じなんですよね。だからもう、上がっていく前にスキーウェアを着用してないと寒くてね、はい、凍えてしまいますんで、まあ、この、もう、上の駐車場まで行ったら、準備万端の、はい、感じで、リフトに乗って、スキー場までこう上がっていかんといかんのですね。はい、だから、ま、その時点でもうウェアを着込んでもらいたい、
はい。そうですね。まあ、天気がいい時とか、すごい絶景ですよね。
うん、ものすごい絶景ですよ。で、周りこう樹氷だしね、
はい。
で、その時ね、ちょっと、一つ、忘れちゃならんのが首を守る、
あ、
ネックウォーマー、
ね、はい、
これはもう絶対必需品、
いりますね、
はい、これいります。あ、これか。要するにマフラーでもいいし、またメガドンキー行くと、ね、
はい、
500円ぐらいと言ってます。
いいですね、
それ十分、
はい、
とにかく首をね、もう丸さらしにしとったら、
そうですね、
寒いんでね、首をこう覆うものがないとやっぱりいかん。
そう、一枚あると全然違います
ね。全然違います、はい、まあ、マフラーでもいいんですけどね、はい、で僕はね、 これまたメガドンキーで買ったんですけど。
はい、あ、それはなんか可愛らしい、またあの、
いいでしょ、
ふわふわがついた。
そうそうそう。
これいいですね。
これね、まあ、あの、きっと北欧とかロシアの人が被る、
はい。被るような。
帽子でね。
内側がこう、暖かい、こうね、もふもふの感じの。
で、できた。今シーズンね、なぜかこれが流行ってまして。
はい。
あの、いろんなスポーツ用品店に、はい、あの、いろんな、ね、一流メーカーのが売ってるんですよ。
あ、そうなんですね。
これはあの、これがもうね、相当あったかいですよ。
そうですね。うん、耳があの冷たくても、そうそうそう、たまらなくなるんですよね。
耳はね、必ず覆うとかんといかんです。うん、はい、だから、他にね、あの、こんな帽子あるんですけど、こういうのも全部ね、はい、耳が覆えるようなやつ。もう
耳までスポットね、
はい、
こう入る。
耳はほっとかんとね、やっぱこう、スキー、滑っていくと風が当たるでしょ。
うん、
でも耳冷たいんですよね。
うん、
だから、まあ、必ず耳当てはもう、はい、耳当てのある帽子を、これ、お願いしたい。
はい、
これはちょっとね、モンベルっていうメーカー品ですけど、
はい、
こんなのね、あの、もう、あそこね、メガドンキだ。何百円で
売ってますか、回し物みたいに今日なってます
けど。何百円で揃いますから。だからまあ、あの、ネックウォーマーね、はい、と帽子。はい、もうこれはもうこの地点からしとかんと、ちょっと寒いんですよね。
防寒対策はね、しっかりと。は
いはい、そうそうそう。まあ、それぐらいの、まあ、準備でこう、上まで上がっていくと。はい、で、上がっていったら、うん、今度はもう、あの、なんていうか、お金をね、はい、少し持っていっとかんといかんのですけど、
はい、
要するにその、今みんな、あの、携帯でもあるでしょ、で、そういうのをこう身につけとかんと、ね、万が一こう盗まれたらいかんのよ、はい。まあ、ロッカー使ってもいいんですけど、ロッカー使うとまたお金が、ね、100円とか300円とかかかるんで、はい、僕はいつもこういう肩から下げるような、ね、はい、あの、入れ物に。
ポシェットみたいな。
はい。で、まあ、これ防水ですけど、はい、まあ、これもメガドンキーで買います。
そうなんですね。
できればね、リュックサックタイプがいいと思うんです。
はい、
両手がこうね。
はい、そうですね、う
ん。これはね、まあ本当はちょっとあんまりお勧めできないけど、まあ僕は肩から下げるタイプにしてますが、はい、なんか入れ物を一つね、あの、リュックタイプのを持っていって、その中にこういろいろ、あの、入れて、貴重品を入れてた方がいいかなと思うんですね。で、万が一ね、まあそんなことないと思うけど、はい、まあ遭難したことを想定して、おにぎり一個、中に。
おー、うん、食料品も。
そうそうそうそう。一応僕は入れるようにしてます。はい、で、そういうのはね、まあ、ポケットに入れてた方がいいのかもしれない。うん、あの、なんとかね、まず冷えてね、うん、食べれなくなっていかんからですね。
はい、ただ
まあ、
ね、う
ん、なんか万が一に備えてね、飲み物と食べ物ね、
そうですね、うん、
一個ずつ僕はいつも入れて。
それこそ飴とかチョコレートとか、そ
の
ね、
その方がいいかもしれないですね。うん、だからまあまあ、そんなことないでしょうけど、うん、九州だからね。だけどまあ一応、そういう準備をね、うん。
備えですね。
うん、まあ、あの、まあ、なくてもいいのかもしれないけど、ほら、我々舐めてるからね、冬はね、暖、うん、かい冬しか過ごしたことがないからですよ、はい。まあ、東北とか北海道の人なんかはね、命がけでしょうけど、だからまあ、それだけにこう、雪の怖さ知らないんでね、一応準備しとった方がいいかなと。うん、
大事だと思います
ね。
はい。
まあ、一応あのね、そういう食べ物と飲み物を入れて、はい、あとはまあ、携帯、電話とか、あ、財布ね、
はい、
を入れて、まあ、一応僕は肩から、まあ、リュックがおすすめ。うん。まあ、そうすると、まあ、いちいちロッカーも借りなくて済むと。
うん、そうですね。ね
で、まあ、上に行くとね、まあ、カレーとか、うどんとか食べれるんですよ。ジュースとか売ってる。
レストランありますね。
レストランがあるんです。
はい。
まあ、そういうところがあるんで、
はい、
まあ、困るってことはないんですが、お金がないと買えませんのでね、うん、一応、まあ、財布を持っていくと。
そうですね。
いうふうに、まあ、心がけております。
はい。
ちなみにこれ、五ヶ瀬ハイランドスキー場のメニューですけど、
レストランのメニューが、
はい、チキン南蛮、
はい、
肉うどん、
はい、
カツカレー、カツ丼、肉まんと、
はい、
いろいろ揃ってます。
なんかスキー場といえばカレー
で、カレーでしょ。ね、そうなんです。僕も
カレー食べ、まあ、レストランにね、匂いが漂って
るので、そうなんですよ。なかなかこれを素通りするのも難しいんですよね。
そうそうそう、
やっぱりあのカレー食べてしまうんですよね。
よね、
まあ、カレーぐらいいいかと。
はい、
ちょっと僕も食べました。はい、あの五ヶ瀬で今年一回ね、うん、なるべく素通りしようと思うんですけど、なかなか抗えないんですよね。はい、ちょっと座ってしまいました、ね、思わずね。はい、で、食べましたけど、
うん、
まあ、要するに、食べ物は揃ってますんで。はい、それで、まあ、スキーはね、まあ、大体魅力は語ったと思うんですけど、はい、スキーだけじゃちょっとね、うん、体冷えますでしょ。
はい、
で、この五ヶ瀬ハイランドスキー場はね、まあ、送迎してくれるバスを運営しているのが、まあ、キジヤさんという、まあ、旅館なんですね。
はい、
ここに、まあ、書いてあるんですけど、このキジヤさんがね、近くで、まあ、旅館を経営されてるんですけど、お風呂がね、
はい、
安く入れるんですよ。
ああ、そうなんですね。うん、温泉ですか？
温泉なんですよ。 これ素晴らしいでしょ。
はい。
で普通はそのまあいわゆるその日帰り温泉で500円なんですけど、
はい、
あの五ヶ瀬ハイランドスキー場に行った方は200円でいいと。
そんなに
素晴らしいサービスをね、はい、されてるんですよ。温泉に入らんとやっぱりね、冷えた体はね。
そう、冷えてるし、やっぱあの筋肉もね使いますので、そうそうそう、こう和らげるために、ね、
ほぐす。
はい。
これも必需品です。五、はい、ヶ瀬に行ったら帰りに温
泉
ね。でここね、まあ、やっぱりスキーの帰りの方が多くてね、
はい、
あの、まあ、スキーの話されてることが多かったです。でやっぱあの職員の方なんかも利用されてるようにね、今日はお客さんが多かったとかね、
はい、
あの本当はこう長い上級者コースも開けてあげたかったけど、うん、今日人数が少なかったから開けれなかったよねとかね、いろいろこ
う、そういうお話、
まあ、おお、そうかと、ね、うん、まあ、何百人ぐらい来るんだよとか、ね、まあ、そこでこういろんな情報が、ね、はい、入るわけですね。こっちも僕が聞いてるだけやけど、なるほどなるほど、ね、うん、まあ、そういう裏事情があるのかとね、
面白いですね。面白いで
しょ。まあ同じね、お客さんたちもどこどこから来たとかね、いや九州で初めて来たんですよとかね、ああそうか、もう九州の外から来ている人もいるんやなとかね、まあ、いろいろこう、うん、裏情報があるのが、うん、楽しいです、
いいですね、うん、
まあ、この生地屋さんというところの温泉に入るとまたまた200円、
うん、
またこの途中に僕のおすすめは雲海橋で途中にあるでしょ、
はい、
雲海橋の麓のところに雲海橋レストランというのがあるんですよ、
はい、
レストハウス雲海橋というんですけど、もう昔からあるレストラン、
はい、
あの雲海橋の、まあ、延岡から行くと、雲海橋のちょっと手前ですね、はい、
はい、
今雲海橋の手前まであの高速道路って高速車のバイパスに通じて、
はい、
あそこで降りますよね、降りてすぐ、
あいいですね、ちょうど、
そうなんです、うん、帰りがけだと向かい橋に渡ってくるんですね、うん、はい、レストランが最近知ったんですけど、ちゃんぽんとかね、このご飯は100円プラスでカリフラワーライス、
それ大好き、
そうそうそう、
あ本当ですか、
で麺も100円プラスで炭水化物オフの麺、
すごいですね、
そうなんですよ、
先生のために
はあるようなもん、そうそうそうそうそう、そうなんですよ、あら、え、全部あのカロリーオフの、カロリーオフの炭水化物オフので作ってもらえるんですか、
うん、
はい、
うん、おいしいですね、
じゃあもう僕はあのちゃんぽんお願いします、はい、じゃあ炭水化物ゼロのでいいんですか、はい、それでいいです、おいしい、もうびっくりして、
すごい、う
ん、いつもここに寄って帰る、はい、罪悪感がなくて、すぐ気兼ねなくね、
はい、
もうちゃんぽん食べようか、ほんかも、うん、もう炭水化物ゼロですから、うん、他のね、あの丼物、例えばあのカツ丼とかね、あの親子丼もあのカリフラワーライスで作ってくれる、
え、すごいですね、
一回でね、カツ丼頼んだんですよ、
はい、
あのカリフラワーでした、カリフラワーライスでもう食べ慣れてるから、うん、あのまあそれは普通のご飯に比べればね、
はい、
それはちょっとね味気ないけど、まあ、僕も十分なんですよね、もうこれがすごいなと、こんな素晴らしいレストランがあるのかと思ってね、これもぜひね、今日はちょっと強調していきたいと思いますね、
うん、
どういうわけか、昔からねずっとある素晴らしいレストランと思うんですけど、うん、僕の見たところであんまりお客さん合わないんですよ、
うん、
僕の行く時間帯が少ないのかもしれないけど、もうぜひこういう健康にいいレストランをね、うん、ぜひ行っていただきたいですね、うん、10年以降の方はおすすめね、もうぜひ、自撮りしてきましたので、
はい、
スキー場といえばまたリフトですよね、
いい天気、ね、今シーズンですか、
今シーズン、
はい、
このリフトに乗ると、
はい、
青空に向かって進んでいくように、
ね、
感じる、
ね、
自撮りですから、
はい、
まさにこうね、天に登っていく、
はい、
あのリフトっていうかね、道ですよ、これね、
空が
こっからワクワクしますよね、
はい、
どんどんどんどん登っていくぞと、そしてこれはまあ、あの、ちょっとなだらかなとこなんでね。
初級コースですか？
これ初級コースです。
はい。
はい、なんで。
いいですね。雪の感じも。
いいでしょ？
すごくいいですね。
これね、
はい、
スタートしますと。これ聞こえます？こんな感じ。
おー、先生これ撮りながら滑られる。
そうそうそう、
すごいですね。
自撮りしながら滑ってるわけです。
はい、わー、気持ちよさそう。
気持ちいいでしょ。
はい、
ゲレンデですよね、はい、まさに
いいです ね、
ね、滑ってるとこですけど、
やっぱり広いですね。
うん、そうなんです、
はい、
だからね、まあ、九州のスキー場だからとかね、はい、思わずに、
はい、
体験してみるべきですよ。結構人もいるでしょ。
そうです ね、ところどころ人もいて、
うん、いいですよね。ただ滑り降りるだけで気分爽快、
はい、うん。
これはまあね、ぜひこういうリフレッシュの仕方、はい、おすすめですね。
ですね、はい。じゃあこの夏に、夏っていうか、
まあ夏に準備をね、
今から準備を、シーズンオフの時に準備をして、
そうなん
です
、はい、
次の
そう来年ぜひね、
はい、
冬かこの時来たらね、
はい、
スキー場行ってほしいです。五ヶ瀬スキー場。
はい、そしてこのコースを温泉と食事をして、
そう食事、ね、
はい、
もう健康の上にさらに健康になっていたんですよね、うん、まあおすすめですよ、
はい、
もう本当に。
じゃあ皆さんも楽しんでいただきたいですね。
はい、もうぜひ五ヶ瀬アイランド好きに行ってください、
はい、今日も楽しいお話ありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、バンキーイースダス、それは何ですか、いかがでしたでしょうか。今回の選曲は桑田佳祐、波乗りジョニー、広瀬香美、ゲレンデが溶けるほど恋したい、松任谷由実、ブリザード、カズン、冬のファンタジーでした。また次回お楽しみに。ナビゲーターは松田優子がお送りしました。バスイースダース、それは何ですか。この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りしました。